9月22日木曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。これだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして世界のトピックスをご紹介するハローワールドトピックスをお送りします。ジャパネット、スターフライヤーと描く100億円構想。通販大手のジャパネットホールディングスが28日、北九州空港を本拠地とするスターフライヤーに出資し、14% を保有する第2位株主となります。ジャパネットの高田明人社長は、2022年内に機内販売などで連携を開始し、将来は100億円の相乗効果を生み出す可能性を指摘します。現時点で詳細は不明ですが、高田氏とスターフライヤーの町田治社長の発言から提携の狙いを探ります。医療費の世代格差是正、牛の歩み、高齢者10月負担増。75歳以上の後期高齢者が支払う医療費の窓口負担割合が10月1日から一部変更になります。一定以上の所得があるおよそ370万人が1割から2割に引き上げられます。高齢者医療を支える現役世代の負担軽減が目的ですが、これで得られる効果はごくわずかです。もっと踏み込んだ改革の議論を急がなければなりません。パナソニックが価格指定取引、家電値崩れ止まるのか。パナソニックが量販店からの返品に応じる代わりに価格を指定する取引形態の導入を進めています。家電の販売価格をめぐっては、メーカーと量販店が激しく争ってきた歴史があります。新取引の導入背景をパナソニックの品田正弘社長に聞くとともに、量販店の受け止め方、こうした取引形態が広がるのかを探りました。コインランドリー活用で時短、設備進化、カフェ併設も。夏に汗を吸った布団、秋の長雨で溜まった家族の衣類、まとめて洗いたいときはコインランドリーが便利です。設備やサービスが年々進化しています。コインランドリーというと、広い店内に大型の洗濯機や乾燥機がずらりと並ぶ光景を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。家事アドバイザーの矢野菊乃さんは、家事にかける時間を減らすために活用する人が目立つと話します。機械の性能が進化し、洗えるものも増えているといいます。冷凍食品で贅沢気分、一食1000円でレストラン風主役。新型コロナウイルスの感染拡大後、家庭で冷凍食品の消費が増えています。ちょっとした食事や軽食としてだけでなく、自宅で贅沢な気分を味わいたいと、高価格帯の冷凍食品を買う動きが広がっています。一食およそ1000円のオンライン販売専用の商品も登場しています。冷凍食品はお弁当の味方から食卓を彩る主役へと立ち位置を変えつつあります。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉はユニコーン。チェックしておきましょう。未上場ながら投資家から高い評価を受け、企業価値が10億ドル、およそ1400億円以上に達した新興企業を指します。滅多に現れないという意味を込め、伝説の生き物であるユニコーンになぞらえました。ベンチャー投資家のアイリーン・リー氏が2013年に名付けたとされます。当時は文字通り希少で39社に過ぎませんでしたが、足元では世界で1100社を超えます。アメリカ調査会社の CB インサイツによると、評価額トップは中国のバイトダンスです。起業家イーロン・マスク氏が率いるアメリカ宇宙会社スペース X、 医療品ネット販売の中国シーンが続きます。以上が今日チェックしておきたい用語、ユニコーンの説明でした。ニュースで見かけたら、ぜひチェックしてみてください。ハローワールドトピックスのコーナーです。このコーナーでは、あなたも誰かに話したくなるような世界のニュースや面白トピックスをご紹介します。今日はインドの実業家が世界第2位の富豪となったニュースです。アメリカブルームバーグのビリオネア指数番付で、インドの新興財閥アダニグループを率いるゴータム・アダニ会長が世界第2位に浮上しました。アダニ氏は 2月にアジアの番付でトップに立っていましたが、全世界のランキングでアジア人が2位に入るのは初めてで、これまでは長年白人の IT 起業家が上位を独占していました。今回アダニ氏はフランスの高級ブランド大手 LVMH モエヘネシールイヴィトンのベルナール・アルノー会長、アマゾン創業者のジェフ・ベゾス会長を追い抜き、テスラのイーロン・マスク CEO に次ぐ第2位です。ちなみに日本人は9月20日のブルームバーグのビリオネア指数で40位にファーストリテイリングの柳井正氏がランクインしています。アダニ氏のランクは年初の時点で14位、先月3位になった際にも話題になりましたが、今月にはもう2位に上昇したことも驚きです。そんなアダニ氏は巨大コングロマリットアダニグループを率いており、港湾や石炭、太陽光など近年好調な事業を幅広く手掛けています。その中核企業であるアダニエンタープライズの株価は過去最高を更新し、グループ企業の一部も2020年6月以降、株価が 1000% 余り値上がりしました。インフラやインドのモディ首相の重視する再生エネルギー分野を強みとしている点で投資家から評価されました。モディ首相は COP26 で、インドは2030年までにエネルギー需要の半分を再生可能エネルギーで賄い、2070年までにゼロエミッションの目標を達成すると発表しており、アダニ氏はアダニグループを世界最大の再生可能エネルギー企業にするとしています。世界で話題になったアダニ氏、まだまだ60歳と今後どのような躍進を見せるのかが気になります。インド経済、そして世界経済を牽引する存在となるのでしょうか。ぜひこの話題、あなたも誰かにシェアしてみてください。ヤング日経木曜、佐藤かな子がお送りしております。先週もたくさんのコメント、ありがとうございました。ターサワさん、ピヨピヨピースさん、りょうたくんさん、派遣仮面さん、キティさん、こじかじさん、ねこおじチャンネルさん、ゆたぽさん、こぼりよぎさんより、気になったニュースなどについてコメントいただきました。今週もコメント、お待ちしております。さて、台風が日本列島で猛威を振るいましたが、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。私は雨の先週末、東京兜町にあるブックラウンジカブルというラウンジでのんびりと過ごしていました。緑あふれる広場に2000冊を超える本、フリードリンク、カフェ、Wi-Fi、ヨギボー、そして有料ですが会議室など、お仕事をする人や本を読みたい人が快適に過ごせる仕掛けがいっぱいでした。カブルという名前は、兜町と株式市場の株、上昇相場のブルなどから取られているんだそうです。その名前の通り、たくさんのお金にまつわる本があり、そこでずっと読みたいと思っていた本、ダイビズゼロ、人生が豊かになりすぎる究極のルールという本がたまたまあって、嬉しくなって読みました。その本を知ったきっかけは、私が高校生の頃からずっと読んでいる、誰も知らないニューヨーク 1% 未満というブログで紹介されていたことです。そのブログの著者、コモンルミさんはニューヨークにお住まいで、日本であまり知られていない海外情報もたくさん発信されています。その私のバイブルともいえるブログで紹介されていたので、興味を持ったのがきっかけなんですが、ダイビズゼロ、非常に自分の頭にガツンと響くような衝撃的な内容が書かれていました。タイトルの通り、ゼロで死ぬのがいいという内容ですが、どんなお金持ちもあの世にお金は持っていけない。だからこそ死を意識し、ゼロで死ぬを実践すべきだ。老後にたくさんのお金を残すために、人生の楽しみを先送りにするべきではないと書かれています。確かに私たちは何かあった時のために貯金をしなさいと言われて育ちます。ただ、その貯金をいざ使おうという時期になると、体がついてこない。もしくは亡くなっている可能性が高いですよね。もちろん闇雲に若いうちにお金を使えと書いているのではなく、きちんと資産について考えることが大切だと説いた上で、子供への適切な資産贈与の時期や方法、また自分が思ったより長生きしてしまうことへの金銭的な不安解消方法も合わせて、なぜゼロで死ぬべきかをヘッジファンドのマネージャーである著者がわかりやすく説明しています。やりたいことをできる時にして思い出に投資することは人生で一番重要であると著者は述べています。 ブックラウンジかぶるは本は購入しなくてもいいのですが、何回か読み返そうと思いお迎えしてきました。正しくお金を使うこと、そして蓄えることの両面でこの本は一生役に立つと思います。今日の放送はお金にまつわる話題が多かったですね。もっとお金について考えたいなと思っている方は、ヤング日経を毎日聞いて、ダイビズゼロもぜひ読んでみてください。本日お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またヤング日経では、ツイッターもやっています。次世代を担う若手社会人に、日経ニュースを厳選してツイートしています。このチャプターのリンクからアクセスして、ぜひフォローをお願いします。明日金曜日は上下芽衣さんが担当です。明日も楽しみに聞いてください。では、木曜担当、佐藤かな子でした。本日も最後までお聞きいただき、どうもありがとうございました。一日元気にお過ごしください。